教、神のみを誇る信仰へ、高井牧師です。
私たちは日常生活の中でお世辞というものをしばしば耳にしたり、あるいは自身で口にしたりいたします。それがお世辞だと分かっていても、あるいはそうかもしれないと思っていても、それを聞いたときに自分が褒められている、あるいは評価されている、そんな言葉であると、まあ概ね気分は悪くはありません。お世辞を言う側にしても、相手との会話あるいは関係がスムーズになるのならばそれでいいと。ですからお世辞というのは、まあ、言葉の響きはあまりよくはありませんが、会話や人間関係をスムーズにする知恵のようなものだというふうに理解してもいいかと思うんです。ただお世辞を真に受けて調子に乗られたりすると困ります。逆にお世辞のつもりじゃないのにそのように受け取られて気分を害されたり、そんなこともあるかもしれません。そうすると少し厄介になります。そんなことを考えるとお世辞もほどほどがよろしいかということになるでしょうか。で、中にはそういったことを、お世辞みたいなことを一切口にしない人がいます。歯に衣着せぬ物言いなどと言いますが、そういうことを語る人は近寄りがたい雰囲気を醸し出したりする、そんなこともあります。そういう人は苦手だと思う人は少なくないと思うんですが、逆にそういう人はお世辞を言わない代わりに、その言葉はその人にとっては、まあ、いつも本当なのかな、そんなことも考えられるわけでして、その言葉をちゃんと、まあ、嫌がらずに聞くといいますか、嫌なことなら聞き流せばいい、でもそこに何か本当の意味があるかな、そんな受け止める姿勢を保てるならば良いアドバイザーになるかもしれません。耳の痛い話、そういったものは自分に都合の悪い言葉なども含めて聞くのは嫌なものを避けたいというのは本音ですけれども、逆にそのような中にあるとても嬉しい一言、これは100のお世辞を聞くよりも良い励ましになるかもしれません。私が出会ってきた人たちの中にも、そういうお世辞を言わないような人は何人もおりますが、まあ、そんな中の筆頭とも言えるのがやはりイエス様かなと思います。知る限りイエス様は決してお世辞の類は言わない方です。少なくとも聖書の中に記録されているイエス様の言葉の中にお世辞のようなものを見つけることはできません。まあ、聖書に記録されているかいないかということを抜きにしても、イエス様はそういったことは口にしない方だったと思います。なぜならばイエス様は世に迎合することは一切なかったからです。この世に迎合することがないのですから、お世辞などを言う必要もありません。そもそもイエス様がこの世に使わされたのは、意図的に人々に愛されるようなためではないし、人気者になるためでもありませんでした。ただ真理を説く、人々に悔い改めを促す、後世に生きる私たちを含め全ての人を救いに導き入れるために、人間の罪は担い、人々に寄り添っているということを知らせるためでした。結果的に多くの人々に愛されるようになっているわけですが、初めからそれが目的だったわけではありません。 むしろお世辞などによって守られようとするこの世的な慣れ合いや関係は打ち壊す。そして神様と人間との関係を回復する。そして人と人とのあるべき本当の姿勢というのを示されたのだと思います。ですからこの世的な人付き合いの知恵とも言うべきお世辞というのはイエス様にとっては無縁だった、このように想像いたします。もう一人お世辞を言わない人として、この聖書の登場人物の中では使徒パウロを挙げることができるかと思います。彼もまた世に迎合せず、おそらくほとんどその類の言葉は口にしなかっただろうと想像するんです。まあ、彼の場合お世辞を言わなかったというよりはずけずけと物を言っていたと言った方が正確かもしれません。どちらにしても今ここに現れたら何を言われるかだと言われるだろうかと私などはドキドキしてしまいます。会ってみたいけれどもできれば避けて通りたいようなそんな相手だったりもいたします。でパウロがそうした姿勢、つまり世に迎合せずにはっきりと物を言い続けた、それはやはり彼が自身が使徒であるという自負や誇りを持っていたからだとそのように考えます。ご存知のようにパウロはユダヤ教徒としてキリスト教徒迫害の先頭に立っておりました。にもかかわらず180度改心をいたします。その時の様子は使徒言行録9章に詳しく記されておりますが、彼はキリスト教徒迫害のためにダマスコというところへ向かう途中、復活のイエスに出会い、それを機に改心をして宣教者となりました。しかも彼はただの宣教者としてではなく、自分は使徒として使わされた、このように証しをし続けました。使徒といえば、これは十二弟子を中心にイエス様に直接召し出された者たちを指します。弟子たちの中でも使徒というのはやはり特別な存在でありました。人々はですから使徒に対してはこれまた特別な権威を認めておりました。その使徒という立場、単なる宣教者伝道者ではなく使徒という特別なポジションに、昨日まで自分たちを迫害していた者が突如私はキリストに直接召し出された使徒だと言って名乗り出てきても、これはなかなか受け入れられるようなものではなかったでしょう。したがいましてパウロは常にその彼が使徒であるかどうかという使徒性というものと戦ったといいますか、それを疑う声と戦わなければなりませんでした。そうした声に対抗するように何度も何度も自分は使徒であると強調し続けるパウロ、なぜそうしたかというと、彼は別に使徒であるということによって自分自身がこう大事にされたい、丁寧に扱われたいとか、何かこう特別な権威を認めてもらってよいしょしてもらいたいとか、そういうことではなくて、確かにキリストによってもたらされた喜びの知らせであるところの福音を携えて宣教しているという、そのキリストにある権威というのを受け入れてもらいたかったからです。単に他の宣教者たちのように、まあ、彼からしたらもしかしたら世に迎合していると思われたような、そのような宣教者たちと違う、私の言葉をぜひ聞いてほしいのだというその熱意、そのためにキリストにある権威というのを、つまり自分の中にあるそのキリストにある権威を受け入れてもらいたかった、そのような思いが強かったんだろうと思うんです。彼はそれだけ使徒であるということを誇りに思っていましたし、 その働きは誰よりも忠実であろうとする、そのような姿勢を持っていました。そんなパウロが神様に感謝するようなテサロニケの信徒たちの信仰、テサロニケの信徒たちの信仰について彼が神様に感謝する、これはどれほどのものだったんだろうかと驚きます。彼は自分を受け入れてもらうためにテサロニケの信徒たちをよいしょしお世辞を言っているのではないんです。心の底からこの人たちの信仰を褒めたたえています。で、その褒めたたえる根拠、一番大きなところはテサロニケの信徒たちが迫害とそれに伴う苦難の中に今立たされているにもかかわらず、これに忍耐しこらえている、そして信仰をはっきりと示しているというところにありました。彼らが迫害をこの時受けていたのは、もちろん彼らがキリスト教徒であったということが理由です。まあ、迫害にもいろいろあって、私たちの国のキリシタンのように改宗を迫られ、さもなくば殺されるというものから、命の危険こそないものの社会生活を営む上で苦悩をしなければならなくなるようなものまで、さまざまであります。日本のキリシタンの場合、信仰を捨てることはどうしても自分ではできない、自分のことだけだったらその迫害にあっても耐えられる、あるいは命を捧げてもいいと思ったとしても、自分の信仰のゆえに家族や親戚にまでその危険が及ぶというようなことがあった。それだけは回避したいという思いから信仰を捨てる、あるいは隠れるというようなことは少なくなかったようです。まあ、隠れキリシタンという言葉、今は潜伏キリシタンなどと言いますが、言い換えられましたが、その隠れキリシタンとなっていったという面がございます。まあ、結果的に隠れてしまったので、純粋なキリスト教徒というよりは隠れキリシタンという異質の信仰に変わっていったという、そういう見方もされます。その当時の人々が置かれていた本当に厳しい苦しい状況を想像すると、それも致し方なかっただろうと思わずにはいられないというのが正直なところです。で、その点テサロニケの信徒たちへの迫害というのはそこまではひどくなかったかもしれません。しかし社会や家族の中で孤立するとか、いろいろな苦難があっただろうということは想像に難くありません。その中でテサロニケの信徒たちはきちんと信仰を示し続けていたというのですから、パウロがそれを高く高く評価するというのも納得できます。信仰を示すというのは公に己の信仰を証しするということですから、信仰が理由で迫害や苦難を味わっている、それが原因だというので、そういう状況でこれを成し続けるのは本当にすごいことであります。こうか不幸か、私は、まあ、不幸って言ったら怒られそうなんですが、私は生まれてから今日までキリスト教徒に囲まれて生きてまいりました。信仰を持たない人たちは周りにたくさんいます。まあ、その方が多いでしょう。でも私の家族や私本人がキリスト教徒であるということを周りの人たちはきちんと認めてくれていました。そういう環境にいました。ですからキリスト教徒であることのゆえに、そのことのゆえに苦難を経験したというのは記憶にありません。しかしながら現代の私たちの社会の中でもキリスト教徒であることのゆえに苦難を覚えるという人は少なくありませんし、そのような叫びは何度となく耳にしてまいりました。この中にもおられるかもしれません。 家族の中で一人信徒、自分以外にキリスト教徒がいない、そういった方々の中でも、まあ、家族に受け入れられ認められている方ならいいのですが、それをいつもいつも非難される、攻撃材料にされるというような方にも何度も出会ってまいりました。日曜ごとの礼拝に出席するだけでも精一杯なのに、教会のさまざまな技を担わされる、あるいは教会が関わるさまざまな諸問題や課題にあなたも積極的に関われなどと言われると、それは信仰を捨てろと言われる、そのぐらい同じぐらい苦しいことだというような訴えを耳にしたこともあります。こうした叫びを耳にするときには本当に大きな衝撃を受けます。どんなに願っても願っても家族には認めてもらえなくて、とうとう最後まで粘ったけれども、お葬式はお寺でされてしまうと、教会の人たちは絶対に出席するな言われる中で、頼み込んで私だけがこっそり列席することを許されたなどというようなこともありました。そんな方々をのに出会っておりますと、自分は本当に恵まれたところにいる、もしかしたら生ぬるい信仰生活を送ってきたのではないかとさえ思われます。ですからその痛みというのを十二分に共有することはあなたにはできないと仮に言われたとしても、そのような思いには寄り添い続けなければならないと思うわけです。ましてやそうした叫びについて、信仰が弱いとか祈りが足りないなどと非難することがあってはならないわけです。だからこそこのテサロニケの信徒たちの固い信仰というのには驚かずにいられません。またその信仰を誇りだと公言するパウロの使徒としての自覚、これも本当にすごいものだと思うわけです。もしテサロニケの信徒たちが簡単に世に迎合していたらどうでしょうか。パウロはおそらく遠慮なく彼らを非難したでありましょう。多少遠慮があったとしても、辛いんですね、それは仕方がありませんねというようなことをパウロは言わなかったでしょう。持つべき信仰をしっかり持って、歩むべき道をしっかり歩んで、語るべき御言葉をしっかり証ししなさいということを彼は厳しく求めるに違いありません。それはなぜかというと、彼はイエス様によってもたらされた福音というのを疑うことなく受け入れていたから、そしてそれを確信することによって人々にその福音を知らせたかったから、その姿勢を持ってみんなに示したかったから、これはこの世の中で要領よく振る舞うということではなくて、来たるべき神の国が実現するとき、つまりこの世の苦難が栄光に変えられる時が来るということを確信していたからに他なりません。そして何よりもその約束をもたらしてくださった神様を信じている、それゆえに自分を信仰に導き入れてくださった神様を他の何よりも誇っていたからであります。私たちのすべてをご存知であられる神様は私たちの苦難をもご存知で、信仰の上にいろんなものに耐え続けている一人一人の苦闘をもご存知でいてください。そして神の名の上に迫害される自分たちを神様は必ず顧みてくださる、そういう信仰がいかなる理由があろうとも世に屈しない姿勢を支えていたのでありましょう。こうした信仰の態度がは決して軽視されてはなりません。たとえ同じような強い信仰に今は至れないとしても、世の誰も責めたりはできない、その代わりに目指すべき信仰の終点を 自ら定めて妥協することもできません。中途半端な状態で誇ったり誇られたりしても、それが真実でないことは謙遜な思いになってみれば自ら気づくことであります。私たちの信仰というのは決して皆が強いものではないかもしれません。でも日々成長を続けているものだとは信じます。テサロニケの信徒たちの信仰も成長をし続けています。誇られたからといってそれが完成したものではなかったんです。日々成長していくものです。成長し続けているということは未だ完全ではありません。必ずしもまた前進しているだけとも限りません。後戻りする、そのようなこともあるでしょう。でもテサロニケの信徒たちの信仰をパウロが誇りに思っていたということは、成長し続けようという前向きな姿勢を含めてのことだったんだと思うんです。時に神様に背を向けるようなことがあったかもしれない。改めて悔い改めて、そしてまたもう一度従いますと言ったかもしれない。そんなことを繰り返していたかもしれない。でも前向きな姿勢を持って常に神様から離れなかった。そのようなところを持ってパウロは彼ら彼女らの信仰を誇りに思ったと、そういうことだと思います。ですから私たちの信仰も、私たち自身がどんな時にも神様から離れないという、そのような前向きな姿勢を持って成長を続ける限り、誇られるものとなるでありましょう。卑屈にではなく、それでも己の小さきことを知りながら、自覚しながら、謙遜を持ってただ神様をのみ誇る、そして神様に連なる、そのような歩みが続けられるときに、私たちの信仰について神様自らが誇ってくださり、報いてくださるに違いありません。一言になります。主なる神様、今朝も呼び集められて共にこの礼拝を捧げられましたが、心から感謝いたします。私たちは決して強いものではございませんけれども、あなたに捉えられていることを信じ、あなたにすがり、これからもあなたと共に歩んでいきたいと願うものです。どうぞ私たちを捉えて離さず、しっかりと最後までお導きくださいますようにと切に願います。これより始まります一周の歩みも、どうぞあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。